性ポッドキャストへようこそ。第332回目のエピソードは、信仰を持った友と合理を持とうという話をします。突然ですが、あなたには信仰を持った友達がいるでしょうか。まあ日本の場合これが難しいんですよね。あなたの代わりに、信仰を持って神様に祈ってくれる人とか、あなたに神様のことを教えてくれる人、またあなたが諦めそうになった時信じて支えてくれる人、あるいはあなたが学んだことを共有できる人ですね。まあ、聖書を見ると誰かにとって信仰を持った友として、行動した人がいることがわかります。まずですね、アンドレという人がいました。まあ、アンドレは英語で言うとアンドリューですけれども、まあ、彼はですね、イエス様に出会いました。彼は兄弟のところに行き、私はメシアに会った、キリストを見たと言ったんですね。そしてその兄弟は一緒にイエス様のところに行ったわけです。イエス様の十二弟子でリーダー格のペテロ、まあ、英語ではピーターですけれども、まあ、彼はとてもよく知られた存在ですよね。しかし実は兄弟のアンドレが救い主について彼に教えてあげたんですね。そして彼の人生は一変しました。まあ、我々の人生にもアンドレのような人がいたはずですね。まあ、もしあなたがイエス様をすでに信じているのであれば、あなたにとってのアンドレがいたはずです。もしまだあなたがイエス様を信じていないのであれば、まあ、このポッドキャストを聞いて、くださっているあなたにとって、僕がアンドレの役目となるのかもしれません。まあ、よく話すんですけど、僕には良い友達がいます。毎週土曜日のですね、6時に愛知県の西尾市の駅の前にある、ミスタードーナツでですね、会って、まあ、いろんな話をしています。実は彼は中学校3年生の同級生だったんですね。修学旅行に行った時のことですけれども、あの大部屋でですね、たくさんの男子生徒と一緒に寝るわけですけれども、まあ、その中で3人の同級生にイエス様の話をしました。で、3人ともイエス様を受け入れてですね、洗礼を受けました。まあ、そのうちの一人は大人になってですね、音信が途絶えてしまったんですけれども、まあ、二人は今なお熱心なクリスチャンとして、まあ、僕の親友としてですね、いつも近くにいてくれます。で、そして毎週会うその親友はですね、その一人なんですね。まあ、僕は彼にとってのアンドレとなったわけですが、まあ、今の僕にとって彼は本当に素晴らしい信仰の友なんですね。マタイの福音書には、寝たきりの人を助けるために4人の友人が代わりに助けてあげた話が出てきます。ある時イエス様がある人の家で教えていたんですけれども、そこに連れて行けば必ず癒してもらえると思ってですね、連れて行ったわけです。しかしすでにその場は、その周辺はですね、もう人でごった返していて、まあ、家に近づくこともできないんですね。家に入られないのでどうしたものかと。しかしその4人の友達は諦めなかったんですね。なんと屋根に登って、そして屋根を剥がして、そこから担架を下ろしてイエス様の目の前に下ろしたんですね。めちゃくちゃですよね。なんと非常識な4人でしょう。しかし彼らはですね、信じて疑わず、友人のためにそこまでやったわけです。それですぐに友人は癒されて立ち上がりました。まあ、寝たきりの友人にはですね、そこまでの信仰はなかったと思うんですけれども、友達の信仰によって癒されたんですね。 僕は、ブログとかですね、ブログ、ポッドキャストなど、情報発信をしているわけですけれども、時には疲れたり、忙しかったり、がっかりしたり、まあ、続けるのがしんどいなと思う時も正直あります。まあ、普段は神様を求めて、力をいただきながらやっているわけですけれども、疲れと多忙と体調不良などが一度に重なるとですね、やはり、友達の助けというものが身に染みます。まあ、自分が弱い時、友の信仰によって支えられるということがあるんですね。で、このポッドキャストも始めてから7年目になるわけですが、毎週続けるのは、まあ、簡単な時ばかりではないんですね。まあ、ということで、あなたには信仰の友達がいるでしょうか？まあ、いわゆる普通の友達とか、親友との交流ももちろん素晴らしいものがあるわけですが、こう同じ信仰を共有できるという友達がいると、一緒に祈り合ったりできますね。まあ、実際僕がミスタードーナツで、会う時も最初と最後に、一緒に祈ります。また、週の間もですね、ウィークデーも、まあ、彼が毎日僕のために祈ってくれているということを知ってますし、僕も彼のために、祈っています。で、まあ、教会というところはですね、そういう集まり、そういう関係を指すわけです。で、教会というものはですね、普通、いわゆる教会堂、建物を指すように思うかもしれませんけれども、実はそうではないんですね。そこに集まる人とその関係性を指すわけです。僕とその友達はですね、それぞれ所属する教会は違うんですけれども、土曜の朝に会っていて、で、それも教会の一つであり、教会の本質を表しているものだと言えます。ですので、神様を信じているのであれば、教会は必須だと僕は考えています。で、今、オンライン教会というのが流行っていますけれども、一方で、素晴らしいと思う反面、他方で、教会の必要性をですね、語る必要も感じています。まあ、オンライン教会の素晴らしいところはですね、教会のないところに住んでいる人、病気や家庭の都合で教会に行けない人、単身赴任でかつて所属していた教会に集えなくなってしまった人、まあ、他にもあると思いますけれども、まあそういうケースの場合ですね、以前だったら本当に寂しい思いで日曜を過ごさなければいけなかった、わけですけれども、まあこのオンライン礼拝によってですね、まあ、リアルで会うことはできないけれども、とても素晴らしい助けになっています。さらに、今まで教会に行ったことがなくて、行きたいけれど怪しすぎて怖いという人のためにですね、あらゆるシミュレーションの機会が提供されていることになったわけですね。なので、それらは長所なわけですけれども、まあ実際に会ってですね、共に集って、共に、まあ互いのために祈り合い、御言葉をシェアするということは、とても大切なんですね。まあモニターを介してもそれは可能じゃないかというふうに言うかもしれませんけれども、まあ実は人間が一つの場に集うというのは、まあエネルギーの観点でも、それは全く別物らしいんですね。まあ、詳しい話は、わかりませんけれども。モニターを通して、互いの顔と音声だけでやり取りするのと、フィジカルにですね、こう、その場で、会うのとは情報量が、全く違うそうです。まあ、ただ、そうは言ってもですね、現実的に、近くに教会がない、ということもよくわかります。特に日本ではですね、 クリスチャンの人口というのは 1% 以下と言われてますから、そしてまた教会も高齢化過疎化してしまってですね、クリスチャンが減っているんですね。なので、かなり厳しい現実ということは分かってるんですね。また別の視点もあるんですね。例えばいわゆる教会というところに通ってはいても、それはただ本当に礼拝にただ参加するというだけで、その本質というものが欠けている場合もあるわけです。例えば自分以外、他の皆さんが高齢者で全く話が合わない、とりあえず礼拝は、参加するものだとしてですね、ちゃんと礼拝に参加はしているけれども何の交流も持てない、まあ、そういうなかなか難しい現実というのはあるんですよね。ですので、僕がしているようにですね、いわゆる教会組織の外でもいいから、信仰の友がいて集まって祈り合う機会が必要なわけです。で、それこそが教会の本質なんですね。まあそうは言ってもですね、実際には多くの人にとってクリスチャンの友人なんていないという人も、まあそういう人がほとんどじゃないかなと思うんですね。なので、周りにリアルで会えるクリスチャンなんていないよと嘆いている人もいるかと思います。まあそういう状況の人が多いと思いますので、まあせめてですね、そうですね、メールでのやり取りでも良いので、何かしらですね、こう交流を持つということをお勧めしたいです。クリスチャンの友達を見つけて、交流を持つということが、とても大事です。まあ、それで、まあ、交流を持ってですね、まあ、月に1回、会えたら会って一緒にお祈りしましょうとかですね、まあ、半年に1回とか3ヶ月に1回になるかもしれませんけれども、まあ、とにかくですね、クリスチャンの友達と共に祈り合うというですね、機会をぜひ、作っていただきたいなと思います。まあ、誰もいないようでしたら、まあ、僕のところにですね、僕のところにでもメールを送ってくだされば、あの祈りの課題に加えさせていただきます。はい。ですので、まあ、今はですね、オンラインでいろんな情報を受け取ることができます。情報はいいんですよ。たくさんたくさん、蓄積してもらってそれはいいんですけれども、共に祈る、一緒に祈るという、そのクリスチャンのですね、特権というものを味わうことなく毎日過ごすのはですね、良くないなと。まあ先ほど話したようにですね、弱い時に支えてくれるクリスチャンの友達というものがやっぱり必要なんですね。そのように補いながら、過ごしていく、というのがクリスチャンの生活であるで神様の御心であるわけです。まあ、ですので、まあもし誰もいないということでしたら、メールなどをですね、まあ、僕でもいいですし、他のですね、YouTube で、情報を発信している人とかにですね、送ったりして、アプローチしてみてはいかがでしょうか。まあ、僕の方にあのメッセージを送りたいという方は、まあ、僕のブログ、hkblog.me ですね。まあ、そちらの方のその記事の一番下の方にですね、コメントを書くというところがありますので、まあ、そこからメールとしてですね、その内容は、まあ、外部の人にはですね、公表されなくて、まあ、僕のところにメールとして、届くようになっていますので、 そこからですね、やり取りができるようになってます。また、リンクを貼っ、概要欄っていうんですかね、はい、に貼っておきますので、よかったら、メールでお祈りの課題なんかですね、書いていただけたら幸いです。まあ、祈りの課題じゃなくてもいいんですよ。信仰について聞きたいとかですね、知りたいとか、まあ、そういう話でもいいんですよ。はい。ということで、今日も最後に、お祈りして終わりたいと思います。愛する天のお父様、今日は、教会、人とクリスチャンの友達と会って、話すことの大切さ、交流することの大切さをまた見ました。2、3人集まるところ、私の名によって集まるところに私もそこにいると、イエス様が言ってくださった、そのことを実践することができますように、イエス様を中心とした交流を持つことができますように、これを聞いてくださったお一人お一人を祝福します。なかなかクリスチャンの友達が見つからないという人のために、主をどうか、その出会いを与えてくださいますように、どうか助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。